える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしております。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で3回生が3つのフィールドに分かれて地域の課題について調査しています。また今年度は全体研究として千葉県白井市にも拠点を置き、地元の白井高校生と UR の方とともに地域活性化についてワークショップに取り組んでいます。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんにお伝えしていきます。今日は京都市南区に拠点を置いた鹿プロジェクトがお送りいたします。本日お送りするメンバーは
田中と
木崎と
凛と
岡田と
亮太です。
よろしくお願いします。
はい、早速始まりましたけれども、
はい、
なんやかんや1年鹿プロジェクトとしてラジオをやってきたんですけど、うん、今回が最終回
とな
りますね。
じゃーん、
はい、あらら。
ずっとやってきたんですけど、なんやかんやで5人揃ってラジオするのは、
う
ん、
初めてやな。
最初で最後ということで、
最初で最後
みんなで、ね、はい、最後楽しく終わりましょう。
はい、は
い、
お願いします。
お願いします。
はい、で、まあ、僕たちにとっては新年明けて一発目のラジオということで、
うん、
はい、じゃあみんなにちょっと新年の抱負をちょっと聞いていこうかなと思います、うん、
はい、
はい、じゃあまずどうしようかな、ななかちゃんから。
はい、なんか私は毎年新年の抱負決めてるんだけど、
うん、
で、ちょっと今日言われた時にもうもうすぐ来た、これ来たわと思ってもうこれっていうのがあって、っていうのも2023年、まあ、みんなと過ごす時間がめちゃくちゃ多くてゼミで、でもその中でもなんか私は遊びもしたいみたいな感じだったから、超予定詰め詰めで、もうアクティブに毎日外にいるみたいな日をそう過ごしててんか、その日がめちゃくちゃ楽しくて、ゼミも含めて自分が成長できる1年やったなみたいな、めっちゃ強くなれたなって思って、で人生の中で一番楽しかった1年やったからこそ、うん、2024はそれを越したいと思って。
なかなか難しい。
難しいやんな。でもそれにはなんか難しいやんか、
うん、
何が難しいやって考えた時に、うん、いやでも去年やったら、いやでも環境があって、うんうんうん、いややりたくないと思ったことももうやらされてたわけ。
そうね、
だから成長できた、それが成長できたって思うけど、うんうん、もうゼミが終わっちゃった時に、うん、自分が何かを頑張る環境っていうのがなくなっちゃうってことに気づいて、まあ、就活はあんねんけど、うん、まあ、就活もやし、プライベートもなんかこの自分が難しい方へ行こうと思えば挑戦できるやん、いろんな、
う
ん、そういう場面を作るために、うん、自分は難しい、ちょっと背伸びしないといけないっていう方向に
うんうん、
選んでいくっていうのが今年の抱負です。う
ー、超かっこいい。
かっこいい。いいやん、いいやん。
めっちゃいいと思う。
年末からずっと考えてたもん。
ぜひ実行していただきたいな。
これはめちゃくちゃ考えてた。
え、毎年その抱負はちゃんと実行してんの？
でき
てんの？
やってる。なんかそれが初めてちょっと具体的になったけど、前まではなんか軸のある女性になるとか、うん、ちょっとだけちょっとなんか
ふわっとしたよな。
だけど今回はちょっと絞って考えてみました。
すごい。じゃあ秋ぐらいにちょっとななかちゃんがちょっと今こんな挑戦してるみたいなのをな、ちょっと聞けたら、
あ、任せて任せて、ちょっと考えてもいいから、
おー、そうそうそうそう、ちょっと楽しみやな。
はい、
み
んなは
じゃあキーちゃん、
え、うちこんなに、うん、しっかりした抱負を聞かされた後やと、やっぱすんやけど、内容がちょっと似てて、2023年の抱負がそもそもめっちゃ充実した1年になりますように、充実させるから見ててくださいって神様に言いに行ったんで、初詣で、今年はちょっと初詣に行けてないから、あの言ってはないんだけど、2023年充実させますって言ったから、2024年もゼミなくなったとて充実させたいって
思ったのが一緒やな。
そうやな、
そんな感じ、
うん、あ、いいやいいや。
2023年がちょっとなゼミとかで充実してたからこそ、
しすぎてたよ。
そうそうそう、うん、そこを超えるのはなかなか難しいかもしれんけど、そこにね
継続
してずっとそういった濃い1年をな過ごしていくって、すごい素敵な目標だと思いますね。
難しそう、うん、だってもう自分次第じゃ来年なん
て、そう、うん、
授業もあんまりなくって
激ヤバなんよな。
絶対ダラダラしちゃうりんやったら。
え絶対そうなんだ。
そう、
どうするじゃん。
だから難しい選択を
絶対しひん
ね。でも、うん、あの宅建取ろうかなって
。えなんで？
どう？
なんでなんでなんで？
なんかお父さんがその、
う
ん、不動産系やから、うん、そういうの引き継いでるとか別に大きくやけどな、別に就活は普通にしてんねんけど、それも別で、うん、
資格勉強で充実する、
うん、そう
すごい。それやったら化粧品とかそっち系がいいかも。
え、どういうこと？
なんかさ、化粧品検定みたいな
それなんかあるよな。
あ、そういうこと。あ、そう
めっちゃいいやん。いや、野菜スペシャリスト持ってるから。
それってなんだ。それ使っても見たことない
よ。たまに言ってくるけどな。
言ってくるけどさ。
そういう感じで、温活アドバイザーとか頑張るから。
あ、いいやいいや。
でも宅建すごいわ。
すごい。言っただけ
の、
ね、
でも全然違う業界行くやんの。
全然違う業界行く。
頑張るための目標が宅建ってことやな。
そうやな。
ちょっとまあ多分変わりそうな気がする。
なんかな。
おいおいね。
ちょっとまあね、ダラカちゃんの様子はまた見つつ、
ちょっと見といてください
なって感じで、じゃあ次どうしようかな、じゃあ岡田で
飛ばされた
僕はですね、うん、まあ、毎年あの健康は豊富に入れてるんですけど、うんうん、まあ、今年はちょっとまあ社会人の一歩手前ということで、健康と、まあ、単位取得と、うん、あとはまあ就活のこの3つで、うん、を進めていくっていう抱負で、うん、はい、まあ、就活なんですけど、うん、そうですね、何も夢がないんで今のところ。
わかる。
なんでちょっとあの限界大学生になっちゃってるんでどうしようかなって。この春が勝負
か。岡が就活めっちゃ頑張ってるって聞いた。
風の噂で。
なんか風の噂では聞いた。
風の噂で
聞いた。
誰が言ってたそれ。
風の噂
か。多分あのね、商店街プロジェクトのエイシン君かなって勝手に予想はしてるんですけど。
口借り？
そうですね、就活何もしてなさすぎて頑張ってるってそのネタで言ったのが多分風の噂で来ちゃった、
うん、そういうことね、
感じなんで、
はい、
非常にまずいっすね。
まあでもこっからな、はい、みんなで一緒にな、ちょっと情報を共有しながら一緒に頑張っていけたらいいな。
そうっすね、
な、
でも多分みんながこうパッて実は決まったんだよねみたいな感じで取り残されるんかなみたいな感じで、ちょっと、
それはなしで、
そんなことない、しれっとなんかお金決めてそうじゃないか、
その都度情報共有はするんで、まあ、大丈夫なんです。
そうしよう、
はい、はい、頑張りましょう、
ね、はい、頑張りましょう。
じゃあ俺は
いいな、
本当に
最後が最後
私、りょうたはですね、1月1日にインフルエンザにかかりまして、あらでもまだ声も万全じゃないんですけど、まあ、ずっとそれで、いや毎年割と大晦日とか年始って結構元気な、
うんうんうん、
あの元気に過ごしてたんやけど、あの今年ちょっと寝込むっていう結構割と前代未聞の年末年始を過ごしたから、いや今年こそ俺健康とかもどうでもいいっていう風な感じで、健康というよりも楽しく生きるみたいなのを毎年の抱負にしてたんやけど、今年はあえてだからもうそうインフルかかったから、もう健康第一で生きるっていうのを一番の目標に掲げたいなと。
一番大事なの、結果が大事やな、
うん、
でも私はあれやねんけど、りょうたくんはもう2023に取り残された男みたいな、
そうやねん。
そう年越せてない。
そう
年越せてんの、ずっと家やったもん。
そうふざけてなんかしたね、まだ2023年やわとか1月の1週目ぐらいまでずっと言ってたから。
そうそのイメージ
だって。その後に腰も痛めてる。
そう、腰も痛めてぎっくり腰になって、もうボロボロでからだ。もうそんな健康第一しかもう掲げる余地がないというか。
ほんまにそうやわ。
もう大丈夫な、腰。
腰まだ痛いな。
全然
まだ痛くて。
ぎっくり腰やな。
ぎっくり腰やな。
その理由なんやったっけ。
理由ちょっと風邪で寝込みすぎて久々に起き上がった時に腰をやるっていう。
やばいな。
ほんまにな、ちょっと踏んだり蹴ったりが2024年の開幕でして。
まあまあまあ、でも大
丈夫。これをね、ここから良くなると思って、ね、ここから頑張って。
伸びしろしかね。
そうね、伸びしろしかないんだ。
歌が流れた。
じゃあそんな、じゃあリンは最後にどうですか。
その最後に締めれるようなことじゃないんやけど、まあ、私の今年の抱負は、うん、自分磨きを頑張ること、
そういうこと。
ないね、
まあ、両方やけど、まあ、一番思うのは、まあ、見た目
か。見た目、
美容に気を使うっていう、うん、今まであんま気にしてなさすぎて、もう無印の 普通に化粧水、クリームを塗るだけなんやけど、なんかあの中学校の友達と会うと、うん、もうみんなめっちゃ気にしてる子たちで、うん、頑張ってる子たちやから、うん、なんかお泊まりするとなんかいつもシャネルの、どうやってどうしていいんだよ、はい
はい、大丈夫なんですかね大丈夫です、はい、
の、 あの化粧水とか貸してもらったりすんねんか、うん、もうその時がもちもちになりすぎて、うん、もう頑張ろうって何回も思わされるから、うんうん、だから今年こそはもう気合い入れて頑張る、
ちゃんと行動ね、
そうそうそうそう、
人からの刺激ってのはやっぱ、
うん、大事よ、めちゃくちゃ大事、うん、それってさ、まあ、シャネルとかブランド高くなってったらお金もこうどんどん高くなっていくわけやんか、うん、でここをこのラジオ始まる前にちょっとみんな金欠かなみたいな話してたんやけど、それは大丈夫なん？
え、頑張る
これからな、
これから
な、なんか
就活の間は多分あんまり働けへんから、うんうん、それが終わったらバンバン働いて、
ね、な
ちゃんと、
うん、2024年の始まりってよりかは就活落ち着いてから、
うんう
ん、生活ね、
うん、始めていくって感じか、
う
ん
うん、いやもう
確かにな、全然大事
2024年みんな盛りだくさんな1年に なっていきそうな気配はしてるから、
しますか、
ちょっとえ
自分らの頑張り次第、
そうやな今口ではなものも言えるからな、そうだ、そうそうそう、それはだからな、いかにどうやって実行していくかっていうところが
な
大事になってくるかなと思いますね。
はい、それではここで本日の1曲参りましょう。本日お聴きする曲はスピッツさんの楓です。
ピックアッパー、明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲はスピッツさんの楓です。
はい、ということでね、後半戦に入っていきたいと思うんですけれども、
はい、
ね、今年1年やってきたシカプロジェクトが今日で最後ということで、1年の振り返りみたいなものを軽くちょっとしていこうかなと思うんですけれども、じゃあ誰からいこうかな、印象に残ってる出来事みたいなの聞いていこうと思います。じゃあ岡田から、う
ん、はい、印象に残った出来事はですね、
うん、
まあ、あの初心に帰って、あの一番最初にあのシカプロジェクトが始動して、あの加工現場を見たところですかね。もういきなりこう現場というか、その、うん、シカをこう罠で取ってきて、
うん、
でその場でそのまあ命をいただく過程を見せさせていただくっていうのも、なんかすごいなんかね、いきなりこうなんかサバイバル生活の世界観に引き込まれたかのような感じで、
うん、
あそうだそうだ普通にね、うん、肉食ったりこうスーパー並べられてるけど、うん、まあ、この過程をそういえば通ってるんだっていう、
うん、
こ
う、うん、
まあシカプロジェクトの最初でもあるし、こう人生の初心にも戻れた
という
感じで、
うん、
そこが一番印象的でした、
うんうん、普段食べてるお肉とかにもな、ちゃんと命をいただいてるっていう自覚をな、やっぱ目の前で見ると感じるよね、
うんうんうん、まあ、分かってた いたんですよね、改めて実感したっていう感じでした、
うんうんうんうん、確かに。
それはお肉もいただいたんやっけ、その屠殺される現場を
見てその後にまた別なんて、そのも鹿じゃなくて、また別の、そう、まあその時に鹿のハムかな、
ハム
を
そう、うん、いただいて
笠木町の山田原工房に行って、そうそうそうそうそうされてるのを見て、また移動して、
そう、いやその場でその工房で、ね、工房でハム食べていただいて、
ね、うん、
初めてのハムはどうだった？
え、もう普通にもう店に並んでる美味しいやつって感じで、うん、なんかオリーブオイルかなんかに浸してた、
うんうんうんうん、
すごいビール飲みたいねみたいなことを
言ってたな、
お店同士で喋ってたってい
う、美味しい美味しいってバクバク食べてたな、そう、あれが結構な初めての試験でね、結構俺も印象残ってるな、う
ん、一番最初で一番印象に残ったの、うん、
結構インパクト強かった
ね、インパクト強かった、はい、
って感じ。だけ最後まで見てたもんな、ちゃんと、
そうやな、
あ、そうや、
そうそう、現場をな、
うんうん、
あれって一発目どこから行かれるの？
首？
あ、首
やったっけ、
首ちゃう、
首やった
、私は見れへんかった、めっちゃ怖くて、
なん
か大泣きして
めっちゃ泣いてた、
めちゃくちゃ泣いて
た、めちゃくちゃ泣いてても見れへんかって、でもりんちゃんは途中まで、
うん、
途中からちゃう、うん、
途中からか、
もう動かんくなってからやったもん、もう苦しんでるところはさすがに見れへん、
すごいな、結構カルチャーショックきつだな、
な、すごい、ちょっとびっくりした。
いや、そのおかげで新鮮で美味しい鹿肉をいただけるということ
をな、実感できたな。それが何月あれ？
4
春前
4月春ぐらい3月4月とか4月ぐらいかの出来事やったな、
そこが原点ですね、
原点、はい、
じゃあ次誰に聞いていこうかな、次はキーちゃんじゃん、
はい、私はその後のイベント出展なんですけど、夏に行ったキャンプ場、覚えてる？
覚えてる。
あれ多分ななかちゃんと二人で初めて行って、その次にりょうたくんと岡が
2日目
かなんかに行ったんですけど、あれ初めての出展やった、自分たちだけで地下プロジェクトとして行ったのは。
いや、マチカレちゃん、マチカレを入れるなら、マチカレ、マチ、
確かに確かに、
まあ、公式で行くとしたら初めてじゃん。
そうやな、うん、
タコスを売りに
行ったんですけど、
なんかその日の何が印象的やったっていうのは、全然売れないっていう、夏ですっごい暑かった、
めっちゃ暑かったな、
もう帰りたいと思ってるのに売らなきゃいけないっていう義務感で、なんか放送させていただいたりとかして、なんか売ってますって声かけしても誰も来ないし、なんかやってんなみたいな目で見られるだけみたいなのが結構衝撃的あって、でそっからあまりに売れへんけど帰りたすぎてっていうのは言い方悪いけど、もう早く売りたいみたいな、
そう
感じあって、
暑すぎたしな、
そう、しかもちゃんと美味しいからこそ食べてほしいみたいなところがあって、声かけに行ったのね。
そうやな、行った行った、
ね、そう、なんか鹿肉でタコス売ってるんですけど、大学生が連携してみたいな言い方をして言ったら、買いに来てくれる人がすごいいて、完売とまではいかへんかったけど、何食売ったんやろ、10食は絶対
売った、11とか言ってた気がするな、
ね、10食は売れて、そのあ、やっぱり待ってるだけじゃダメなんだと思って、積極的に魅力を伝えることの大切さとかも学んだし、そう、かつ頑張ってたらなんかお菓子をくれる親子
いた
あったかい、
いたいた、
わざわざキャンプをするのに楽しみに多分してて、取っておいたお菓子をくれる方がいたりとか、片付けのテント、畳むの手伝ってくれるお兄さん、
いたお兄さんいた、
救命救急士の方って
言
って
ます、そうそうそう、いたわ、いたいた、
なんか優しい、いい、そう、多分そこにいた人がいい人やったっていうよりかは、なんかそうやって社会って回ってるんかなって思ったエピソードやって、人の温かさを感じれたイベントやったなっていうイメージ、
いやそうだな、
確かにそうかも、
でその日の帰りに多分あの屠殺される前の鹿に会ったんよね、トラックに乗せられてて、
覚えてる覚えてる、
私屠殺現場には見に行けてないから、初めてその生の鹿というか生きてる鹿を見て、自分たちには全然怯えへんのに、その捕獲した人がいて、その人が近づくとすっごい怯えた顔をするから、でなんか分かってるんかなって、自分がどうなるのかとかっていうのをすごい感じて、鹿に食った後に鹿に会ったから、あ、これをいただいてるんだ自分たちはって改めて、こう命の大切さというかっていうのを感じたのもその日で、すごい私の中では濃い一日やったなっていう印象がある、
はいはい、確かにそうやば、手足なんか縛られてて、
そうそうそうそう、
かわいそうな部分やったよな、
そうやった、
確かに確かに、
なんかいろいろイベント出店とか行ったけどな、その度にも人の温かさとかにも触れて、すごいな、なんかそういういろいろ感じることが多い活動でしたね、はい、じゃあ次はどうしようか、ななかちゃん、じゃありんにしようか、りん、
私は、10月8日に行った、あの木津川 あの地元のお祭り、でイベント出展させてもらった時なんやけど、これもキーちゃんと同じであんまり売れへんかったっていう、ちょっと苦い思い出ですよね、
ほんまに売れへんかった、
あの日は雨降ってたよな、めっちゃ寒かって、
その時も
朝早かった、
早かった
タコ吸ってたんやけど全然売れんかったよな、
そう、雨の影響とかもな考えなあかんかったなっていう、
結構な、そうそうそう、で横でリソーシャルさんが土手に売ってはったんかな、でもあれはあったかいやんか、やからやっぱみんな買っていかはってっていうのもあったんかなっていうのも思うし、あとはあの原価率を 30% にするのが一般的やんか、やからそれを考えて自分らタコスを700円で売ったんやんな、
そうやった、
で700円にしたのも売れへんかった原因の一つなんかなっていうのもあったな、
商売の大変、大変さみたいな、
そうそう、で、あと自分らがこの横一列にこの地元の商品、 地元の食材を使ったこの露天商が並んでて、うん、で向かい側に唐揚げとか、うん、タコせんとか、うん、綿菓子とかの、うん、その一般的な露天商が並んでてんな、うん、やからなんか向こうのその一般的な方がめっちゃ行列できてて、うん、もう自分たちの店の前まで並ぶぐらい行列できてて、うんうん、
そ,
そうそうめっちゃ悲しかったな、うん、そうやからイベントに合わせてちゃんとこの温かいものとか冷たいものとか、うん、そういう商品を考えたり、うん、価格を考えたり、うん、なんかそういう難しさを感じた一日やったなと思いましたね、うん、
いや懐かしいな大事やなそれな、めちゃくちゃ寒かったしな
寒かった
確かに確かに、うんうんうん、じゃあ次、奈良
香ちゃん私は大学でやったお弁当販売なんやけど、うん、
最近やね
そう最近12月の2週間かけ、うんうん、2週間のうち2日ずつ出たんやけど、うんうん、なんかキーちゃんが言ってくれたりりんちゃんが言ってくれたみたいに、うん、もうなんかさ非営利でやってるけど、うん、もうここまで来たらこっちがお金出さへんかったらっていうか、うんうんうん、ほんまに赤字みたいな状況やったんやか、うんうんうん、絶対やりたいなってなってやったお弁当販売 で、うん、で価格も500円になってタコライスを売っててんけど、うん、なんかそこで初めてこれまでずっとなんかあんまり売り切れてなかった気持ちをこうぶつけた時になんかほとんど全食売れてんな、うん、全食売れたのがすごい嬉しくて、うん、でなんかやっぱり人脈とか、うん、自分の友達ももちろん買ってくれんねんけど、うん、深尾先生のなんか友達っていうか、うん、仕事仲間の方とか、うん、それがなんか教務課の人だけじゃなくて、うん、なんか信用金庫の方とか、うん、いろいろ派生して行って、うん、しかもそれがその日だけじゃなくて、うん、違う日にも来てくれたりしてたのがすごい楽しかったし、うん、嬉しかったなって思った、
うん、エピソード
かな、
うんうん、なん
か大学で売るからこそ感じられる人脈とか、うんうん、人のあったかさみたいなものがな、
うんうん、あったよね、
めちゃくちゃ感じたかな、
うんうんうん、最後まあ俺はそのやっぱその、うん、そういったいろんな活動を通して最後、うん、コンソーシアム京都っていう、うん、その京都市の制作交流大会で、うん、優秀賞を取れたことが一番嬉しくて、
う
ん、やっぱそれ頑張った成果を発表したことで、うん、それがちゃんと賞、まあ、に過程が大事だと思うんやけど賞、うんまあ、取るとか取らへんとかじゃないけど、うん、せっかくやるやったからにやっぱ評価された方がやっぱ嬉しかったし、うんうん、そこでみんなもすっごい喜んでたし、うんまあ、俺も含めてめちゃくちゃよ、うん、その感情みたいなものはそこでしか感じられへんかったから、うん、もうそれが結構まあ、直近近いからっていうのもあるかもしれんけど、うん、結構インパクトに残ってる、うん、思い出かなっていうふうに思いますね、
うんうんうん、認められたみたいな感じがあったよね。
いやーほんまいろんな経験したなマジで、
う
ん
う
ん、
こうやって振り返るとね、
うん、いろんなのちゃんと活動してきてたも
んね。ちゃんとみんな言語化できるようになってるやんこういうことを。
なんでなってるかな、
ってる
できてる。
めちゃめちゃ成長してるよ、
めっちゃ文章読んでたもん、
めっちゃちゃんとメモってた。
みんなそれぞれ成長できて、
これも1年通してな、
うんうん、トロフィーもらった後みんな一人一人写真撮ってたもんね、うん、いただきました。
めちゃくちゃ嬉しかったから、
嬉しかったな。
なんかこういうラジオでさ、うん、残っててさ、うん、記録が、うん、それもなんかシカプロでの成長がちゃんと見れるの、
う
ん、
そうやな、
嬉しいな。
ちょっと聞き返したいな、
ちょっと聞き返した。一番最初とか何喋ってたの、
聞こえてない、
何のためにやるのかとか、これからの後半とか言ってんじゃ
ない
か、
うん、
ちょっと聞き返そう、
そうやな、
皆さんも一緒に聞き返していただいて
ちょっと長いですが、
うん、
成長具合を見ていただけたらね、嬉しいね、
うん、じゃあそんな感じで、はい、1年ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
本日はシカプロジェクトがお送りしました。来週は商店街プロジェクトがお送りさせていただきます。番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 まで、 E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのは岡田と
亮太と
田中と
木崎と
凛でした。
ありがとうございました。